3月28日木曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。この間桜が咲いたと思ったら、もう満開、
ねえあっという間でしたね。
東京は昨日桜の満開の宣言が出たの。なんか基準木は満開なんだけれども、うちの近所なんかもまだそんなちらほらで3分4分も咲いてるかなというような感じなんですけどね。なんか早いなっていうイメージがあるんですが
本当ですよ。
まあここで満開が出ちゃうとね、今週末はいいんだけど、ちょっと入学式まで持つかどうかっていうと微妙なところになってました。
そうですよ ね。一応週末のお天気見てみると気温そんなに上がらないんですよね、
寒いんだよね週末ね、
はい、で土曜日はちょっと傘マークもついているので、
あら
ちょっとこれでね散っちゃったりとかしなきゃいいなって思いますけれど、
まあ結構風がね、夜の間も強かったりなんかもしたん で、
ね、
花散らしになっちゃうとね、はい、ちょっと残念な感じもありますが、まあでも巷は今そういえば春休みなんだなという感じで、
そうですね、
そうだ私、まあ、早く終わればですね、お昼過ぎには会社を出ることができるんで、
はい、
そうするとこの周辺をブラブラしながら帰るんですけれども、やっぱ人が多いなと思ってね、特にお子さん連れがすごく多くて、でも本当人の流れが変わったなと思うのは、そこに日比谷ミッドタウンというのができたじゃないですか。
ありますよね。
そうするとそこめがけてお子さん連れって結構来るみたいだね。
あ、そうなんですね。
でそこから渡って日比谷公園のあたりっていうのはお散歩にはちょうどいいわけだと。
あ、そうですね。
でなんかインスタ映えするところがいくつかあるみたいで、なんかね石橋をずっと撮ってる人がいるんだよ。
石橋を、
なんかね庭のところにこう池があって、はい、で池をこうから出ている川を渡る橋がちょっとした太鼓橋みたいな感じで、そうなぜかそれを撮ってる人がものすごく多いの。これねここ半年ぐらいずっと見かけるんだけど、一体何なんだろうとずっと思ってるんですけど、多分ねなんかのドラマとかああいうんで使われたのかな。
あ、なるほど。
なんか聖地巡礼っぽい感じでさ、結構外国人もいるんでね。
あ、そうなんですか。
まあ陽気も良くなってきましたね、今日は曇りということですけれども、お出かけの際はちょっとね朝晩は冷えますんで、
はい、
着るものちょっとね工夫してお出かけいただければと思います。今日は曇りです。さあこの後8時まで生放送飯田浩司の OK 工事アップ、最新ニュースをピックアップいたします。朝刊各紙届いておりますが、昨日の国会で参議院の本会議で2019年度予算が成立したと、まあ、これを一面トップに挙げている新聞が多いですね。朝日と毎日、今日は西ですか、予算成立初の100兆円台と、予算が膨らんでいるというようなですね、書き方をされていますね。消費増税対策計上2兆円に膨張というようなところをトップ脇の見出しに朝日そして毎日ともに掲げております。読売新聞は老朽インフラ対策遅れというのが一面トップ、これは読売が独自に調査した老朽化についての記事と、まあ、国や自治体が進めている老朽化点検でどのぐらい緊急に直すことが必要かというものがあるかというですね、割合ですけれども 36% で、緊急のうち 36% はもう目処すら立っていないと、まあ、全国で580箇所が緊急措置段階レベル4と判定された。でそのうちのまあ4割弱の210箇所で修繕撤去の見通しが立っていないということが読売新聞の調査で分かったということであります。まあこれそれこそね2012年には中央道の笹子トンネルの、ね、天井板が崩落したという事故がありました。多くの方が亡くなったという、あれあの時にこうトンネルだとか橋だとかっていうのも作ったら作りっぱなしじゃなくてメンテナンスだって当然必要だし、で、それに予算があまり割かれていない現状があって、もう通れない橋とか増えてますよと、アメリカのこと笑ってられませんよと、あの当時は結構話題になったんですけれども、じゃあその後どのぐらい予算がついてるのかっていうとこの低たらくだと、読売これを一面に持ってきて、一面の方が予算成立っていうのは何とも味わい深い感じもあるんですけれども、いやであればですね、本来であればこれ 公共事業費あるいはこういうこうインフラ修繕はもうちょっと金を使ってもいいんじゃないかというのがございます。これね本当によく誤解されてるんですけど、安倍政権はアベノミクスというものは実は財政をガンガン出動させて無理やり景気を底上げさせてるんだと、公共事業をガンガンやって昔に戻ってるんだと、特にですね左派系の新聞、まあ、政権に対して厳しい姿勢を見せているところはそういう書き方をしがちなんですけれども、で、さらにイメージが膨らますのがですね、こうやって予算成立初の100兆円台と予算のことばっかりを一面トップでガンガン書いてくるんで、なんとも財政拡張主義の政権だというイメージだけがついてるんですが、これはね決算をちゃんと見なきゃいけないわけですよ。企業だってそうでしょ、予算だけでは判断できなくって、結局1年締めてみた決算でどのぐらい利益が出てどのぐらい借金があるかっていうので株価って決まってくるもんじゃないですかね。なんで国の財政だけはそれができないのかっていう話で、決算を見るとですね実は公共事業は減っていると。確かに政権発足当初それこそ笹子トンネルの事故などもあった、2012年から13年にかけてっていうのは、例のですね補正予算と当初予算を組み合わせて15ヶ月予算なんてあの当時言いました。公共事業も確かに積みまして、で、景気を浮揚させようという滑り出しはやったんです。ところがその後は大して伸びないどころか少しずつ減っていると。じゃあなんで予算が増えてんだって言ったらですね、これは社会保障費が増えてるからなんですよ。年金、医療、介護がどんどん増えているから予算としては大きくなっているけれども、実際に人の生活に、影響が出るこういったインフラの整備だとか、あるいは、防災対策であるとか、そういうところにですね、あるいはですね、まあ、防衛費だってそうですよ。過去最大と言いながら5兆2574億円に今回の予算も過ぎないということを考えるとですね、実はこの政権も大して財政を拡張している政権ではないと、むしろ足らないところはこうやってどんどん足らないぞって言っていかないと予算はどんどん社会保障費に食われていってしまうと。社会保障の改革ももちろん重要なんですけれども、一方で使うべきところを必要なところにはどんどん手当てしていくっていう方だって報じるべきだと思うんですが、まあなんといってもですね、緊縮財政大好きという方々が多いと、まるで国家の財政を家計に例えて借金はない方がいいという人たちが多いので、どうも経済記事はねじれてるような感じがいたします。まあこの予算についてというのはこの後、今日のコメンテーターは経済学者飯田康之さんですから、細かく見て、言っていただきたいと思います。さあそして、国際面ちょっと気になる記事があったんですけれども、インドがですね、衛星を撃ち落としたというニュースが出てきております。衛星に対しての、まあ、防御というところで、この能力があるのはアメリカ、それからロシア、まあ、この2カ国は米ソ冷戦の時代1980年代に衛星を撃ち落とすという実験をやっております。そして2007年には中国が衛星を撃ち落とすという実験に成功したとなっているんですが、ここへ来てインドも、撃墜に成功したと4カ国目であるということで、まあ、これは対中国でもかなりいい圧力になるんじゃないかというような記事の指摘も各紙ありました。で、さらに言うとですね、インドは今度4月11日投開票予定で選挙がございます。モディさんが強いところを見せるという意味でもこのタイミングの発表になったのではないかというようなことも言われています。まあ、民主主義国家というのはことほどさように、選挙というものに非常に影響されるというところもあるんですが、ってことはですよ、選挙で声を上げれば本来政策が変わって叱るべきなんですけれども、なんだか日本というのはそうならないというのが不思議なところですよね。ご意見お待ちしております。メールは COZY@1242.comです。さあ今日のモーニングライフアップは新しいプロ野球観戦の楽しみ方ということで、いよいよ明日開幕ですよ。
そうなんですよ、ということで今日はですね、ある2つのプロ野球観戦の楽しみ方をご紹介したいと思います。
ほうほう。
まずはですね、スマートスタジアムという新たに注目されているサービスです。
スマートスタジアム、
はい、これはですね、スポーツやアーティストのライブなどでも導入されている ICT 技術を使ったサービスでして、
ほうほうほう、
スマートフォンなどのデバイスを介してさまざまなコンテンツをリアルタイムに受け取って楽しいイベント情報や体験ができるっていうサービスのことなんですね。すでに 海外では導入が進んでいまして、調査会社リサーチ&マーケッツの報告書によりますと、世界全体のスマートスタジアム市場は現在、日本円にして5169億円ほどの規模だということなんですね。
へ
ー。当然日本のプロ野球でも導入が進んでいまして、はあはあ、例えばですね、プロ野球西武ライオンズの球場メットライフドームでは、チケットの受け取り方法として、クイックチケットというのを導入しています。
ほう。
これはですね、球団公式の LINE アカウントとお友達になって、で、LINE を通じてチケットが届くというシステムなんです。
へ
ー。こうするとあのチケットを発券するような手間もなくなりますし ね、なくすっていうこともないですよね。
あ、確かにね、そうだね、
またですね、球団公式の LINE アカウントがご来場に対する御礼メッセージや試合情報や選手情報のアナウンス、座席位置の情報、そしてさらにですね、キャンペーンに関するお得な情報などをチャットでお届けして快適な野球観戦ができるようにサポートしてくれるということなんです。他にも東北楽天イーグルスの本拠地楽天生命パークでは、チケットや飲食グッズなどをスマートフォンでもうキャッシュできちゃうと、完全キャッシュレス化が進んでおります。これからこういったイベントや演出が増えていくというふうに発表もされているんですね。
それこそスマホ使って、まあ、出るときに一気に決済できるみたいなことになると
楽ですね。
楽なんだろうね。結局お釣りのやり取りとかああいうのが面倒くさかったりするしね。
そうなんですよね。食べ物買ったりとかあれも買わなきゃってなったときにいちいちこうお財布出すの、
どんどんそういうのが便利になっていくと、
解消されていくといいですね。そしてもう一つの楽しみ方なんですが、これがですね、ちょっと私もびっくりしたんですけど、VR による野球観戦です。
VR、
はい、
バーチャルリアリティ。
そうです。
え、じゃあ何、球場行かないの？
行かないと。
ほ
う。 KDDI が始めた XR スタジアムというサービスなんですが、
はい、
これはですね、 VR 端末を使って楽しめるプロ野球の試合観戦配信サービスでして、利用者は VR 端末を、まあ、別途ちょっと用意していただいて、
はい、
アプリをインストールして使います。
うーん。
そうしますと、バックネットやライト観客席などなど、
ほうほうほう、
まあ、球場に設置した5つの360度カメラの映像を切り替えて観戦できるというのが特徴なんですね。
へ
ー。つまりはですよ、自宅にいながら音声も実際の球場並みの臨場感が味わえるということなんですね。
おー、あ、すごい。これあのイメージ映像が出てますけど、
はい、
バックネット、ホーム一塁ベンチ付近、ライト観客席、センター、ビジター三塁ベンチ付近という5つの視点が今のところあって、そうか、これ実際の映像と組み合わせて、はあ、スコアボードだとかカウントだとかも出てくるようにもできると、
ね、
すごいね。
すごいですよね。いろんな角度から見られてまた面白いですよね。チケット取れないなとか、ちょっと行く時間がなかったりとか、
まあね、
スタジアムが遠くてとかっていうことがあると、こういうのがあるとまた楽しめますよね。
そうだよね。
今日のモーニングライフアップは、新たなプロ野球観戦の楽しみ方について取り上げました。
3月28日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。イギリスのメイ首相、離脱協定案可決後に辞任へ。イギリス主要メディアによりますと、メイ首相は27日の与党保守党の会合で、 EU ヨーロッパ連合との離脱協定案がイギリス議会下院で可決された場合、辞任する意向を示しました。まあ、協定案と自分の首を交換するというような決断に至ったわけですけれどもね、
まあ、これで3回目の採決、離脱合意案の採決ということになるんですけれども、はい、もうこれが否決されてしまうとですね、
はい、
もうスムーズな離脱は不可能な状態になるんですね。で、これ可決されれば、まあ、5月中に、まあ、秩序ある離脱へ。で、否決されると、まあ、まあ4月の期限を超えてしまうので、
はい、
まあ、ハードブレキジットと呼ばれる合意なき離脱になるか、 何らかの協定によってだらだらだらだら長期化するか、
はい、
ですのでここで一度区切りをつけたいということなんですけれども、このイギリスのブレキジット、本当に国内の問題、特に外国人労働者の流入、まあ、もっと端的に言うとポーランド人労働者の流入と彼らに支払われる社会保障費、
はい、
医療費であったり、まあ、生活扶助費というのが大きな問題になって、この時にですね、労働者側としては、
はい、
まあ、職を奪われているわけですよ、または自分たちはもらっていない保証をもらってるんじゃないかっていう、まああのまあ、疑心暗鬼が生まれる、
はい、
そういった中で、まあ、イギリス国民自体が全体がいわゆるエリート主義と、まあ、反エリートっていう風に分断していってしまった、
はい、
これが一つ、そしてもう一つは、これあまり注目している人が少ないんですが、金融界、
はい、
シティの金融業界も2つに割れました。というのも、むしろヨーロッパとくっついて共通パスポートによって仕事を増やしていこうっていうタイプと、
は
い、いやいや俺らは特にあの多いのヘッジファンドとか、
はい、
プライベートバンクとか、そういうずっとロンドンのシティで営業してきたところは、むしろ EU の法律に縛られたくないんだ俺らと。
あ、なるほど、シティはシティのやり方
があると。そう、シティの方がずっと先進的で歴史もあるんだと、
はい、
っていうところで、いわゆるヨーロッパで起きている分断、エリート主義と反エリート、反エリート側とある意味で言うと経済界の一部が組んじゃったんですよね、
はい、エリートの一部も組んだって形、
そうなると、まあ、白昼化ちょっと離脱の方が、
はい、
強いっていう状態になる。で、最初はですね、それこそキャメロン首相とかは、
はい、
EU 側を変えるから、EU に残させてくれって言ったんですけど、
はい、
こんなん客観的に見ても無理ですし、でイギリス国民もやはりそれは非現実的であるっていうことから始まったと、
はい、
じゃあもともと何だったのか、
うん、
外国人労働者問題だったでしょうと、
はい、
そこに限定した解決策を得られれば、ちゃんと離脱案合意できるはずじゃんと。ところがその当初の目的っていうのが後退して、
はい、
エリート VS 反エリートっていうところに、ちょっと焦点が集まってしまった嫌いがある。こうなるとなかなかですね、個別の条件をここを譲ってもらって、
はい、
ここは通すから妥協させてくださいっていうのが通りにくいんですよね。でこれは正直ですね、国民投票という形、
はい、
どちらに転ぶかわからない、その結果がその後の政治的な手続きをとんでもなく拘束するんだっていうこと、これは今後、まあ、例えば国民投票法もできました、
はい、
じゃあ国民に直接信を問うというタイプの、まあ、投票行動を、行うときにものすごく注意しなければならない、あまりにも強いので、
はい、
その結果っていうのにその後の政治がものすごく引っ張られてしまう、その結果なんとかね、だからまあメイ首相は首までかけるっていうふうに、
そうですね、そういうことになっちゃいましたが、
言ってくれてるので、これで落ち着くといいなと思っているんですけどね、
まあ、キャメロンさんはそこまで考えていたかっていうと甘く見ていたんじゃないかと。い
や、あとはやはりですね、メディアも、はい、そして調査会社も専門家もまさか離脱の方が勝つとは思ってなかったと。これはもう全員で間違えたって言っていいですね、はい、
イギリスの EU 離脱についてまずはお話しいただきました。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。2019年度予算が過去最大の101兆円超えで成立。昨日午後の参院本会議で2019年度予算が可決成立し、一般会計の総額が101兆4571億円と過去最大となりました。10月の消費税の増税に備えて2兆280億円の景気対策費が計上されております。予算成立を受け、記者団に対し述べる安倍総理大臣です。
世界経済が透明感を増す中にあって、まず予算の早期執行、そして2兆円の消費税対策によってですね、経済運営に万全を期して参りたいと考えております。
東京最終版、今日は朝日と毎日がこれが一面トップ、いずれも100兆円超と予算が膨らんでいるというようなことが書かれております
これはまさに昨年度にも同じことを言ったんですけれども、
はい、
予算というのは毎年過去最大であるのが正しい姿なんですね。なぜならば一般的な国、普通の国は経済成長っていうものがあるらしいんですよ、
はい、
その経済成長というものに合わせて、予算もだんだん、まあ、名目の額は増えていく、
はい、
これが一般的な国の姿で、90年代半ば以降20数年にわたる日本がおかしかったっていうことを、
はい、
これをまず認識しなければいけないと。そしてですね、今回の101兆円の内訳なんですけれども、
はい、
一つ重要なポイントはやはりですね、こまこまキャッシュレスとかポイントとか言ってますけれども、
そうですね、
それと桁が違うのがやはり34兆円の社会保障費なんです、はい、で、この社会保障費に関して、何にお金がかかってるかって言ったら、はい、1に年金、2に医療、その次に介護、
はい、
この3つになっていくわけなんですが、これらっていうのはどうしてもどんどんどんどん膨らんでいかざるを得ないんですね、
はい、
で、そういった中でその将来像、どこの時点でいくらかかるのか、またいくらもらえるのかっていうのを確定させない形で、
はい、
ずるずるずるずる、財政措置をつけていく、これが問題で、額が増えていく傾向にあるのはしょうがないでしょう、
はい、
だったらどこまで増えるのか、またどこでキャップはめるのかっていう方が重要で、
はい、
ある年にいくらかかったかっていうのは、そんなに重要じゃないんですよね。だって我々、また消費者の立場に立ってもですね、
はい、
つまり年金とかって、あとは医療保険とかって、いつの時点で自分がいくら負担するのか、また自分がいくらもらえるのかが重要であって、ある年の収支なんて、
はい、
正直いろいろ動くんですよね。ですから、よくこれについて、過去最大の101兆円超え大変だ、
はい、
財政再建が遠のいたっていう人がいるんですけど、本当の財政再建っていうのは、実際のところ社会保障についていくら、いつまでにいくら、
はい、
で、上げ止めになるのか、そういった目途を、目処を示していくことをであって、この、額自体をごちゃごちゃごちゃごちゃ言うのは、
はい、
あまり得策ではないと。これが一つ。その一方で今回、101兆円に対して税収見込み、60兆円台と、これもまた過去最大なんですけれども、はい、その結果ですね、新規の国債発行額というのが過去最低、過去最低じゃないです、数年連続、はい、縮小しています。で、これも私自身は逆の意味で問題だと思っていて、
はい、
実際ですね、アメリカの景気、確実に今年中に腰折れです。てかもうリセッション入りなんじゃないかって言ってる人もいる。
はい、
で、長期について言うと、中国経済、
はい、
高度成長フェーズ完全に終わりました。
これ
は人口の移動と配置を見れば誰でもわかる。
はい、
これ別に中国経済がどうのってよりも、ある国が高度成長をした時って、必ずどっかで天井一回来るんですよね。
日本だってそうだった。
そう、日本の場合は1960年代半ば、まさに先の東京オリンピックの時、はい、あの前後が、田舎から、
はい、
町とか、
そう、
金の卵が出てくれば、それで勝手に経済成長っていうのが終わった時期なんですよ。中国まさにその時期に到達してますので、
はい、
これ高度成長終わるの仕方がない、こんな不確実な中で、
はい、
本当に財政の拡張なくていいの、さらに言うと、そんな不確実な情勢で国内にまでリスクを、要は消費税の話です、
はい、
消費増税してリスク出してどうすんのっていうのが正直な感想ではあるんですよね、
はい、
じゃあどうするのか。 消費増税の景気対策総額は2兆、消費増税によって、はい、これはかなりの角度で当てられると思うのは、消費は6兆円縮みます。これ大体目の小算なんですけれども、はい、大体消費総額ってのは300兆円で、2% 税金が上がると、はい、税抜きの消費額は 2% 落ちると思います。これなんでかっていうと、はい、皆さん服買いに行くとき、飲みに行くときランチ食うとき、例えばランチは700円まで、
はい、
スーツ買うんだったら5万円は超えたくない、飲み会は4000円は超えたくないとかって、みんなの金額で決まってるじゃないですか。
なんとなくの目安はありますよね、金額でね。
それってあの税金が入ったら変わったりしないですよね。
いや確かにあの 5% から 8% 上がった時に、じゃあランチを 3% 上げるかって言ったらそんなことしなかったですね。
そうそう、あとはですね、お小遣い制の方で消費増税に伴ってお小遣いが値上げになった方はいないと思うんですね、
いや確かにね、うちの財務省も厳しいですね。
そうそうそうですから、あ 2% 上がるとその分業者の手取りは 2% 落ちる、はい、
税金で持ってかれる分
だけ、そうそう、払う消費者が払う総額は同じなわけですから、はい、税金で持ってかれる分下がる、でこれがまあ6兆円だとしたら、必要な対策は最低でも6兆円だと思うんですよね。
あ、確かにね、減った分を増やしてもらわないと、困ると。
まあ、いわば後半だけだから2兆円ですと、
はい、
10月以降だけだから2兆円ですっていう言い方もできるのかもしれないですけれども、
なるほど、
ここはむしろですね、消費税による増収分を上回る景気対策をして、それを数年間かけて外していくって言いますか、ある意味で言うと、まあ最初はもうギブスで固定して、それを少しずつ外していくっていう措置に、はい、向かわなければいけないと。
これ例えばですけれども、ずいぶん前ですが 3% から 5% に上げた橋本政権の時、で事前に税金を安くしたりとか、はい、対策を取って、ある意味加速をさせた上で消費増税があったと、
そうですね、
あの時それでも結局景気は腰折れしましたよね。
そうですね、あの唯一腰折れしなかったのはやっぱ89年増税で、
はい、
これはもうあからさまな減税だったので、
消費税を導入した
導入した年ですね。
あの時は物品税をやめたりとかいろいろやった、
そう、物品税やめたりその他の税目下げてみたりって、
はい、
もう絶対に腰折りさせない、つまり消費増税の悪影響っていうのを見せない、
はい、
っていうシステムスタイルにしましたし、
その上バブル景気でしたよね。
そう、 3% から 5% の時も、はい、消費自体は秋口に1回回復してるんですよ。その後ちょっとアジア通貨危機が起きちゃったので、
なるほど、
なかなかね一緒くたには語れないんですが、2014年を見れば分かる通り、
はい、
準備なしの増税がいかに景気を停滞させるか。2014年度の増税の前まで物価上昇率 1% 台半ばです。株価どんどん上がってます、
はい、
小売店売上高も上がってます。あの状態をそのまま続けていたら、うん、と思うと、そちらの方がもしかしたら消費増税増収分を、例えば1年ぐらいではわからないですよ、
はい、
3年ぐらい経済成長順調なもの、つまりは一番のトップスピードで、まあ6年間、2012年から18年にかけて駆け抜けることができたら、あれ消費増税いらないんじゃないですかっていう議論に向かうことができたんだと思うんです、
はい、
そう思うと難しい、あの非常に消費増税反対なんですが、もうちょっと政治的なプロセスとしては困難になったと思います、この予算の成立によって。じゃあこの後、
そうですね、この後ですねもうこれ予算は成立しちゃった、
今は景気対策総額2兆円ですけれども、
はい、
ぜひとも補正を組んで、むしろ消費増税分の増収分を上回る景気対策をするんだということ、
はい、
これ、重要だと思うんですよね。でこの消費増税によるダメージって分かってるのにやる、やめとけよって思っちゃいませんか。
そうですね、それだけ金を出すんだったら、
はい
ね、取らずに出さずにで言ったら一番いいんじゃないかと思うんですけど、法律で決まっちゃってるからこれ難しいんですかね。
時期的にもうちょっとリミット過ぎた感じですよね。
この時間飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。7時27分です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。改正地方税法。参議院本会議で昨日、ふるさと納税制度の行き過ぎた返礼品競争を防ぐ改正地方税法が可決されました。これにより寄付した人に送る返礼品は調達費が寄付額の 30% 以下の地場産品に規制されます。いやー、泉佐野市の話があって、はい、でこれまた泉佐野も人食ってますよね。いや3月で終わっちゃいますって言って大キャンペーンを張る。
これも完全に喧嘩を売っていてでもうあまりの喧嘩の売り方にちょっと清々しい気分にさえなってしまうっていう、うん、
いや本当すごいですよね。
だから例えば泉佐野市ですと、ふるさと納税するとその納税額の3割相当の例えばビールが送られてくる、で、その2割相当の、ギフト券が送られてくると、
はい、
合わせて、例えば1万円寄付すると5000円、うん、まあ、キックバックがあるっていう状態になっていて、はい、それはまあ怒るよね、総務省
総務省はまた、あの取られる側としてはどっちにしろ取られるんだからみたいな話
ね。そうですよね、で、ただこのふるさと納税制度が明らかにしたことって一つあると思うんです、
はい、
各自治体、うん、こんな一生懸命こんな法の網の目をくぐり抜け、
うん、
特設サイトを用意し、
はい、
めちゃくちゃ頑張ったじゃないですか。
そう、もうありとあらゆるものがね、うん、溢れるように出てきた。
これ大きなポイントは、はい、普通の産業振興で、地方が税収を増やすと、地方税収が増えると、うんうん、国から与えられる交付金が減るんですね。
はい、
それに比べてこのふるさと納税は寄付なので、うん、
はい、
もらっても国からの補助金は減らないんですよ。あれと、
はい、
だったら地方自治体こんなに頑張れるしマンパワーも結構あるじゃん。
確かに泉さんの自分のところでシステム作っちゃいましたからね。
そうだとしたら正しいスキーム、つまりは、例えば商店街の活性化とか産業振興をやって増えた税収っていうのは、うん、国が持ってきませんよ、うんうんうん、つまりその分補助金減らしたりしませんよっていうスキームにしたら、
はい、
もっと成功法で頑張るんじゃないんですか各自治体。
確かにそうですね、
これについてはですね、まあ、皆さんには暴れん坊将軍として有名な八代将軍徳川吉宗がですね、は
い
は
い
はい、年貢の取り方を変えたんですね。で、それまではずっとですね家見法といって、
はい、
その年の収穫を見てまあ義理のところまで持っていくってい う, あの年貢として徴収するっていう制度だったのを、
はい、
なんとなくその状態というのを、まあ、例えば立地とか水はけとか日当たりとかを見て、うん、ここはもう年貢は例えば10票だとっていうふうに決めたら、
はい、
5年から長い場合15年間その税額変えないんですよ。そうすると作り手側はどう考えるか、
はい、
農機具を入れるとか、うん、農地改良するとか、うん、そうしたら増えた分の米の、はい、生産は全部自分のものじゃないですか。
そうなりますよね、
っていうことで土地の生産性上がっていくんですね。っていうのと同じじゃないと、
うんうんうん、
今までの制度って経済振興をすると、
はい、
なぜか手取りが増えないと
損をしちゃうか、
損をしちゃう場合もある、うん、でそうじゃない制度だからふるさと納税がここまで流行ったっていうことを、
はい、
まあ、ふるさと納税、まあ、正直結構失敗だったと思うんですけれどもそこから学ぶべきことなんじゃないですかね、
うん、今日のキーワード地方を改正地方税法ふるさと納税についてでした。時刻7時44分です。この時間のお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
飯田浩司の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ安倍総理氷河期世代への教育支援を指示。 安倍総理は昨日議長を務める経済財政諮問会議の中で、国全体が成長する力を養うには一人一人の生産性を上げる必要があると述べました。特に不況の時期に就職し正社員になっていない氷河期世代などが取り残されないように、教育促進策の推進を指示しました。メール届いております。現在41歳で氷河期ドストライク世代ですという方、我々の世代はあまりに非正規が多かった、ワーキングプアに派遣切り、正規雇用じゃないから今期も遅れるし、やっと就職ができたと思ったらリーマンショックやら、とにかく全部乗せでした。40を越してようやく家庭が持てましたが、この後は親の介護が、総理もう少し早く支援してほしかったですと。
そうなんです、
もう実感こもってますね。
いや、実際のところですね、はい、この就職氷河期世代問題については、割と小泉内閣を恨んでいるところが私はありまして、はい、実は小泉内閣の時点で、この就職氷河期対策しっかりやっていれば、
はい、
まだ20代でしたので、
そうでした、
身の振りようもかなり違っていたはずなんですね、
うん、
それが、まあ、ここまで引っ張ってしまった、はい、結果として30代後半から40代前半になっている、
はい、
でここに来て、これ将来の社会保障上の大きな脅威になってます。よく年金問題っていうと団塊の世代がっておっしゃる方いるんですが、
はい、
団塊の世代の年金は十分支えられます、
うん、
なぜならば、はい、団塊ジュニア世代がいるからです。
そうですよね、はい、
しかし団塊ジュニア世代、はい、そしてそれに続く氷河期世代、
はい、
ここを支えてくれる、まあ、つまり私今43ですけれども、はい、これが、まあ、35年後になった時、うん、非常に人数の多い団塊ジュニア世代、
はい、
元々の年金額が低くなるであろう氷河期世代、
はい、
これを支える人口ボリューム、コブの部分がないんですよね。
本来だったら団塊ジュニアから我々のね世代ぐらいまでが普通に結婚して普通に子供を産んでたらと考えると、もう一つコブができていたはずなんです
よ。そうなんです。これを今更やはり恐怖だというふうに感じていますし、今やはり社会保障の専門家の方の議論でも団塊の世代の話をしてる、あの団塊世代の話をしてる人なんてあんまりいないんですね。あのもう基本的に団塊ジュニア世代プラスそれの下である氷河期世代、はい、ここの社会保障について考える。じゃあどうするかというと、ただ朗報があるのは、
はい、
かつては新しいことは35歳を超えると覚えられないよみたいな、勝手な人生訓を語る人が多かったんですが、これ、脳神経科学の発達で全くの嘘だということが分かってきた、
はい、
うん、あの人の学習する能力や言語を理解する能力っていうのは、それは分野ごとに多少の差はあれど50過ぎまで、何だったら言語の文脈を取る能力、まあ、ある意味で言うと言葉を扱う能力はピークが60代半ばに来るっていう研究もあるぐらいだと。で、そうしますと全然あの35歳から44歳でもこれから学び直せる。
はい、
あのちなみに私が勝手に想像している35歳限界説って、かつて、まあ、今でもそういう方多いと思うんですけど、35になると家庭持って子供が生まれて、
はい、
かつ子供が小さかったり、
はい、
あと職場ではいきなり管理職業務がそろそろ降ってきて、
課長代理とか主任とか、
要はですね、もうあの別にその能力の限界じゃなくて、時間が取れないっていう限界、はい、
人生が固まってくると。
そうそうそう、
うん、
でそれは別にですね、脳の限界ではなかったのを、
はい、
何かその、まあ、教訓メーター、話でも35歳になったら新しいことできないぞっていうふうに言ってしまって、なんかそれが一人歩きしていますが、うん、十分学び直せる、
はい、
で、そういった中で就職氷河期世代がいわゆるスキルを積み上げていく、つまり経験年数が長くなればなるほど生産性が上がっていくタイプの仕事、
はい、
これって例えば職人かもしれないし、あとはまあ、小売店とかでの特定の業務かもしれない、どんな業務でもいいんですけれども、はい、だんだんとむしろ体力はもう落ちてきます。これはもう間違いない、
だからしょうがない。
で、その一方で上がっていく部分っていうのもある、その上がっていく能力が上がっていくタイプの職に つかせるための教育支援って必要だと思うんですよね、はい、で、すぐこういう教育支援能力開発っていうとパターン2つあるんですよ、はい、いきなり IT とか言い始める、はいはいっていうタイプと、はい、今時その技術、今時エクセルとワードみたいな、
はい、
あとはまあ今時簿記3級の話みたいな、とっても今役に立つと思えない、資格だったりする。むしろですね、こういう時に教育をするべきはそういう座学で暗記するものをというよりは、
はい、
しっかりとコーチングをしてくれるスタッフをつけて、やはりですね、長きにわたって不安定な職についているとやはり自己肯定感、つまり自分に対する自信がすごく下がってる、その人の本当の実力よりも全然下に自分を見てしまっているので、それをそんなことないんだと、あなたにはこういう頑張れることもある、次はこれをやってみたらどうだっていう、まあいわゆる一般的な会社で新入社員につくメンターみたいな、
はい、
はい、そういった役割をしてくれる人っていうのを公的に、まあ、準備する、
はい、
こういった措置の方が有効性高い気がしますね。
ああ、こういう学習支援というと、とかく座学でこういう資格を取ったらみたいな、そっちばっかりに行きそうですね。
そっちはあんまり、
うん、
しかもですね、座学で身につくタイプの、はい、まあ、資格ってそんなに稼げなかったり時代遅れだったり、もちろんあの同じ座学でも司法試験受かるとか税理士になるとか、はい、そういうあの大型資格じゃないですよ、あのそのちょっとした何週間とか何ヶ月の座学で身につく技能ってあんまり稼げないんですよ、
は
い、それよりはむしろメンターとかコーチングの形で、はい、あなたはもっとこういうことができる、頑張れる、あとはまあ、ちょっとすごく辛い状態にある人はそれだったらもうちょっとこういう緩い仕事もありますよと、あのバリバリ働くばかりが人生じゃないっていう風に、
はい、
まあ、なんて言いますか、先輩というかメンターというかコーチの役割、こちらの方が教育としては重要だと思いますね。
だからある意味ソーシャルワーカーをもうちょっと充実させるとか、
そうですね、
そっちの方が、こういう氷河期世代対策にも役に立つかもしれない。
そう、あの私自身あの様々な企業のお話を聞いていると、
はい、
資格試験勉強させるよりも、うん、やっぱりそういういい先、昔で言ったらいい先輩ってことですよね、
なんかあったら飲み連れてくれるみたいなね、
そうそうそう、話聞いてくれるとか、はい、そういったものをしっかりコーチングの技法とか訓練を受けた人によって、提供していく、そういう教育支援をしてほしいんですよね。
うん、氷河期世代への教育支援、今日のスクープアップでした。このコーナーも含めましてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。